Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1858回、5月14日です。皆さん万事ましてみっさんです。そしてで、スキちゃんはいるんですが、まだ入ってこない。あ、あうちゃん、まーさん、こんばんは。あ、帰ってきた。あれ、なんか、音声おかしいぞ。スキちゃん、声がおかしいぞ。Wi-Fi 切ってあるかい？切れたかな。入り直すのかな。はい、皆さんお久しぶりでございます。はい、今スキちゃんコラボが一旦切れました。先週の木曜日が最後だったかで、月曜日も休んでるんで、金土日月か5日ぶり。ゆうべはね、私の都合で、はい、ちょっと飲み会が入ってたんでね、お休みをさせていただきました。で、先週の金曜日はスキちゃんが出雲に来て、晩ご飯とかを食べてたんで収録ができなかったんでね、お休みをいただいて、はい、ゴールデンウィークが済んだのにいきなり4日も休みをしてしまいましたけどもね。皆さん週末はいかがお過ごしだったでしょうか。スキちゃんが戻ってこないぞ。え、入れない？入れないってのはどういうことかな？入れない。入れない？なぜ入れない？どうしたものでしょうか。あ、来た来た来た来た。あ、今度は良さげだよ。いらっしゃいませ。
こんばんはっていうか、なんか、Wi-Fi 切ったら 3G で入れないんですよ。接続が切れましたとか、出て。
今は 4G？
今は Wi-Fi 繋いでみた。
あ、Wi-Fi で入っとる。
はい。だから、どうなるかわかりません。この辺の電波がおかしいんじゃない ?3G だもん。だって。
だいたい 4G 立つよな。
え、なに ?iPhone 今日落としたっけ？
ああ、落としたけん。割れたけん。
壊れたけ。
スキちゃんがとうとう iPhone をコンクリートの上に落としました。
あ、もうデビューしました、ついに。割れ割れ割れ。
スキちゃんです。 まあとりあえず幸いにも保護ガラスが割れただけで済んだんですけどね。
黙っとこうかなと思ったよ本当は収録までね。
収録までって今収録中じゃん。
うん、いやみっちゃんにも黙っとこうかと思ったよ。
ああそういうこと。
うん。
まあ、中が行かれてなかった 中というか液晶まで行かれてなかったんでねちょっと一安心ではありますけどね。早速代わりのガラスフィルムを注文して明日届く。
はい。
お金が足りないというか500円入金してあげたら残高で買えてたというね。
いやそのお金みっちゃんが500円送ってくれる間にいいの見つけちゃったから。
じゃあその500円戻ってくるのかな。
え返しましょうか。
いいよ。いいよ、
うん、じゃあもらっとこう。
5日ぶりの収録ですよ。
そんなに
5日目で、まあ、4日休みがあったんでね。
あ、金曜と月曜ですよね。
金土日月と。休みでしたけど、まあ、その辺の話はまたエンディングに撮っとくか。
そうですね。
天気予報はね最近なんかおかしいよな。
天気予報？天気がおかしいんだって、うん、
天気予報だよ。雨降らないって言ってみたら突然雨が降る予報に変わってみたり。
ああの振り回されてるよね天気予報に。
うん、
結構なんか雨マーク消えたと思ってゴミ出さずにおったら朝出そうと思ったら今朝雨降っとるしみたいなとかね。
あの気象庁が今年天気予報に使うコンピューターを変えたんだけど、あれ変えてからなんか天気予報がえらい不安定なような気がするんだよな。
あ、そうなんですか。
うん。いいやつに変えてるから予報精度は上がってるはずなんだけど、おかしな感じですよ。
みちゃんの喉が。
僕の喉はずっとおかしいよ。はい、それじゃあ本編の方行ってみますよ。
ちょっと、
うん。URL よろしくね。はい、それではまず最初のニュースは気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple MacOS Mojave 10.14.5 を正式リリース、新言語令和に対応という記事が上がってました。今日 Apple さん OS 一斉にバージョンアップをかけてるんですよね。でまず最初は Mojave に関してですね、下記の変更が加えられていますということで、ビデオ、写真、ミュージックなど Mac から AirPlay 2対応のスマートテレビにダイレクトに共有ができるようになったと。あと AirPlay 2の機能を追加、和暦の言語を令和に対応、あと2018年に投入された MacBook Pro でのオーディオ遅延の改善、あともう一つ、特定の非常に大きなオムニアウトライナーかな、およびオムニプランの書類に適切にレンダリングされない問題を修正。この最後の項目よくわかんないな。はい。ま、OS のバージョンアップは来てますんで、皆さん、バージョンアップしましょうね。イクラムさん、江口さん、こんばんは。
こんばんは。
ん？江口さんコメント却下された？
してないよ。
どのコメントのことかな。はい、続いてこちらも気になるキーナーさんです。アップル iOS12.3 を正式リリース、新言語令和をサポートという記事が上がってました。iOS 結構多いな、変更内容。 AirPlay 2に関すること、それから Apple TV アプリに関するもの、その他というのもあるな。Wi-Fi 通話を使った通話が切れてしまう問題に対処っていうのがあるんで、もしかしたらこれ OS バージョンアップしたら Wi-Fi 中に切れるっていう問題が修正されるかもよ、月ちゃん。
いつ？
今日来てるはずです。 12.3 が多分来てると思うよ。
来てる来てる、
はい、また収録が終わってからバージョンアップしてみといてね。
はい
はい、それでは次の記事、こちらもお宝鑑定団にあった記事です。 TBOS12.3 新しい Apple TV アプリについてという記事が上がってました。TBOS が 12.3 にバージョンアップしてて、Apple TV アプリが追加されていますと。Apple TV チャンネルはテレビドラマ番組の配信が行われていないため利用できませんと。これは日本では利用できないというのかな。それから Apple オリジナル番組を提供する Apple TV プラスは2019年秋に提供される予定になっていると。まあ、これはだからまだ反映はされてないと思いますけどね。はい、Apple TV。これ多分最新の分じゃないとダメなのかな。第4世代以降かな。こちらに関して多分 OS のバージョンアップが来てると思います。私は対象の Apple TV を持ってないんで今一つ分かんないんですけどね。
それ私のやつじゃん。何？私の Apple TV じゃん。何言ってんの。
シリーズ3もう過去の異物になってきたよ。はい、それでは次気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル WatchOS 5.2.1 を正式リリースという記事が上がってました。はい、今回のバージョンアップも日本での心電図はまだ使えないようですね。今回のバージョンアップで使えるようになるのは、クロアチア、チェコ共和国、アイスランド、ポーランドおよびスロバキア、こちらで心電図アプリや不規則な心拍の通知機能が利用可能になっていますと。また一部のユーザーでエクスプローラの文字盤に数字が表示されない問題も修正されていますということですので、はい、OS 一斉アップデートがかかってますんでね、しっかりバージョンアップしておきましょうね。
いいな。はい、
そして次気になるキナーさんの方にあった記事です。 WatchOS 5.2.1プライドの文字盤を刷新、プライドアナログとプライドデジタル2019が利用可能にということで、今日、バージョンアップのかかった WatchOS 5.2.1 こちらをインストールすると新しい文字盤が追加されていますと。プライドデジタルとプライドアナログ、こちらの文字盤が追加ということだそうですよ。
これ6色リンゴのあれ色、
1,2,3,4,5,6,7,8 もっと多いな、6色じゃないな。これあれだと思うわ、 プライドだから、あの同性愛者のなんか記念日用にこんな感じのバンドを売ってたじゃない、アプローチ用の。
ああ、虹色みたいなやつ。
そうそうそうそうそう、あれに合わせた文字盤ってことじゃないかな。今現状だと確かあることはあったよな、こんな感じの文字盤が。文字盤、文字盤ギャラリー、ああ、プライドってのがあるけど、もっとあのどういうんだろうな、縦線が細くて間に黒いバックが入ってる状態の文字盤が今はあるんだけど、これに新しい文字盤が3種類追加されるってことだね。
新しい虹色ウォッチ。
ん？虹色ウォッチ？
ああ、いや今調べとったんですけど、新しい虹色ウォッチフェイス、プライドデジタル、プライドアナログ追加。これ面白い、うん、なんか私が見てる記事の写真はそれこそ、うん、みっつぁんが言ったあの虹色のベルト、
うんうん、
虹色のベルトとつながってんの。
あ、お揃いで使えるやつだな。
ずっと延長線上にだけ画面の中にベルトが入り込んでるかのような写真。ちょっと待って、
はいはいはいはい、
どうしたらいいのかな、どうしたらいい、
スクリーンショット撮ってそれをツイキャスの、
どこに持っていったらいい、
ツイキャスのアートワークというか、
あ、ここに入れる、だ
そこ入れると右の隅っちょに
写真入れられんよ。
あ、そっか、ツイキャスビューアーの方からは入れられないのか。
あ、ちょっと待って、
上に
入れられる。なんか場所変わったんかね、ちょっと待ってよ、これかな、
うん、あ、出た出た出た出た出たけどちっちゃいな。
ちっちゃい。でもなんかなんとなくわからん、そのベルトと時計がもう本当に同化しとるっていうか、あの、
そうだね、
面白い。
で確かこれって触るか、スリープから解除した時にこの中の虹色がなんかふにゃふにゃふにゃんって動くんやな確か。
それは前になんか WWDC かなんかの時の壁紙っていうかあれだよね、それふにゃふにゃって。
あそこでも、うん、発表された時にも紹介されたと思うけど、今回の新しいやつもどうもふにゃふにゃするみたいですよ。波打つようなアニメーションが特徴となっていますと。いうことのようですね。はい。それでは次の記事ですよ。こちらはエンガジェットの日本語版にあった記事です。アップルカード、物理カード写真がリーク。チタン製プレートにレーザー刻印のゴージャス仕様という記事が上がってました。今年3月に電撃発表された、提供時期は夏とされていたアップルのクレジットカードアップルカード、その物理カードを早くも一部のアップル従業員が入手しているとして実際の画像が公開されていると。チタン製のカードですよ。
なんかピンクゴールドみたいな、
あー色がね、
ゴールドにしてはちょっと優しい感じでしょ。
うん、これ多分色合いの問題だと思うけど、多分シルバーだと思うけどな、チタン製のカードだから。で名前しか刻印されないと、カード番号は印刷されないよってことですね。ただこれが日本で発行されるかどうかは分かんないけどね。
おしゃれだよね。 押され、
ただアメリカはこれゴールドマンサックスが発行するからな、日本で発行される時にはどこが発行するんだろうというね。
ゴールドマンサックス、
うん、あの証券会社、
うん、
証券会社、証券会社でいいのかな。さあ果たして日本でこのカードは発行されるのでしょうか。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。次期 Mac Pro の詳細スペック判明、 Apple 内部のプレゼン資料が流出かという記事が上がってました。次期 Mac Pro の詳細なスペック情報が記されたでいいのか、これ読み方が。アップル社内向けプレゼンテーションと見られる写真が公開され、記されたか、写真が公開されていますと。次期 Mac Pro についてはブルームバーグが6月3日から世界開発者会議 WWDC19 で発表されると報じていますということで、Mac Pro 現行モデルはゴミ箱で有名ですけども、今度は四角いゴミ箱、ゴミ箱っていう名だよな、
ゴミ箱
四角いタワー型に戻るってことこれ。次期 Mac Pro と見られる Mac Pro 7.1 というモデル番号の詳細なスペック、外観デザインが掲載された Apple の社内向けプレゼンテーション資料を撮影したらしき画像が、画像共有サイトの、これなんだろう、イムグラ違うな、多分読み方がってとこに投稿されていたと。スペック的にはですね、CPU が、インテルの、これなんて読むんだったっけ？
ん？
インテル、これなんて読むんだったっけかな？ XEON。ジオン。ジオンじゃなかったかな？
ゼ？
確か読み方が。
ジオンかゼオンかジオンかチェオンか、
ジオンだったと思う。ジオンの W カスケードレイライク X プロセッサーたどたどしい。そして Apple T2 セキュリティチップ、 Apple X2 エクセラレーター、それから DDR5 のSODM メモリ、それから GPU は AMD Fire Pro X。 やっぱり AMD にこだわるのね、アップルさん。
あのみっちゃんがさっき、
あ、切れちゃった。お散歩さんこんばんは。あけいちゃんもこんばんは。さあ、すきちゃん入ってこれるかな。一番最初入ってきた時にね、なんかロボット声になってて、一旦抜けたらなんか入れないって言ってきて、 Wi-Fi につないで今んとこずっと喋ってたんですけどね。あ、戻ってきたぞ。おかえり。
今度は 4G で、ただいま
4G で入れた。
聞こえた、さっきのみっちゃんがイムグラって言ったの、イメージャーだよって。
あ、イメージャ
ー、読めんよちょっとイメージャーは。
うーん、っていうかそんな画像共有サイト知らないよ。
読めんじゃーって感じ。読めんじゃ
ー。そう、お散歩さんキューブ型らしいですよ、次期 Mac Pro。
あ、お散歩さんいらっしゃい、こんばんは。
Q ケイちゃんも来てるよ。
あ、こうなかなか誰も書き込みしてくれんけ、ちょっと寂しかった。よかった。
そしてサンダーボルト4を世界初搭載するんじゃないかということですね。サンダーボルト3、サンダーボルト3を8つ、それからサンダーボルト4もつけると、それから HDMI2.1 対応ということだそうですね。
サンダーボルトが未だにわからんもだし、何するものか。
あー、 USB みたいなもんだと思えばいいですよ。ハードディスクつないだり、ディスプレイつないだり、いろいろ拡張できる、拡張端子ですよね。そして次期 Mac Pro は拡張しやすいモジュラーデザインということで、ただこれがどこまで拡張できるのかなって気がするけどな。まさか Mac Pro 専用の仕様になったボードなんてのが発売されたら、高くて手も出せない状況になってしまうのかなって気がね、しなくもないですけどね。あとはお値段ですよね。一体いくらで出てくるのか。お高いでしょうね。Mac Pro
前も50万とか30万とかだったよね。
一番安いやつで30何万じゃなかったっけ。で、持っていくと100万超えるんでしょ。
あの前のあのゴミ箱のやつは売れたのかな。
まあまあそこそこは売れたんじゃないの。でもゴミ箱出てからだいぶ経つでしょ。
だって名古屋のオフ行った時だよ。
名古屋オフはいつだ。
だいぶ前
だいぶ前だよな、
うん、
さあみんなアップル貯金を下ろす準備をするんだ
そんな貯金があるの。
いや僕はないよ。いや皆さんはあるんじゃないかなってなりちゃんさんこんばんは。
あ、こんばんは。あれ、なりちゃんさん地震大丈夫でしたか。
どうだったんだろうね。
あれ、なりちゃんさん宮崎だったよね確か。
うん、まあでもあんまし大きな被害はなかったんだよな、うん、揺れは大きかったけどと認識してますがで、これサイズが幅が 19.5 センチ、奥行き 29.3 センチ、高さは書いてないな、はい、まあ WWDC で多分発表されるんでしょうね。で発売は年末とか言うのかもしれないですけどね
早く
ん？
早くなんか、あ、もう次のニュース言うんかと思って、もう URL 送信あの出しちゃったよ。早く次のニュース言って、う
ん、はい、それでは次 iPod ラブさんの方にやってきてです。 iOS 13でサポート対象外となる iPhone SE 6、 iPad Air などという記事が上がってました。
うわ、6まで来たか。
これはあの秋にリリースされる次期 iOS13 ですけども、多くの iPhone や一部の iPad がサポート対象外になるかもということだそうですね。一応今挙げられているのは iPhone SE、 iPhone 6、 6 Plus、 5S、 iPad では iPad mini 2、 iPad Air、 こちらが非対象になると。これを見ると、CPU ですね、 A7 と A8、 これが搭載されたモデルはサポート対象外となるようですと。 なるようですが iPad mini 3、 mini 4、 それから iPod Touch 第6世代についてはサポートされるようですと。 CPU だけで切られるわけじゃないさそうですけどもね。まあ、古い機種はどうしてもだんだんサポート切られていくんですよね。 それでは次の記事です。こちらキナキナさんの方にあった記事です。だって4日も休んだんだもん。Adobe Photoshop for iPad のベータプログラムの参加受付を開始という記事が上がってました。 Adobe は iPad 向けのフルバージョンの Photoshop CC こと Photoshop CC for iPad を年内にリリースする予定ですが、同社が iPad CC for i 違った Photoshop CC for iPad のベータテストの参加受付を開始していることが分かりましたと。これは Adobe が Creative Cloud ユーザーのユーザーにメールで明かしたもので、こちらのページからメールアドレスと名前、参加理由を記入して申し込むことが可能となっていますということで、こちらのページというとこがリンクになっているので、ここから申し込むことができます。ただ、ベータテストがいつ開始されるかは不明ということはそうですね。これはプロじゃなくてもいけるのかな、どうなんだろう。私も後で申し込みをしといてみようかなとは思いますけどね。 Photoshop Creative Cloud for iPad、 まあ、ミニ5はペンシルも使えるんでね、使えたらいいなと。
なんか
ん、
いや、みっちゃんなんかペンシル買ったけど使い方がわからん、使い道がわからんって言っとったよ。
あら、ちゃんと令和って書いたじゃん。
令和いらん。
令和してくれ。はい、まあ、ペンシルが使える iPad などどうもいけそうなんでね、プロ限定とはどこにも書かれてないんで、皆さんもベータテスト参加してみてはいかがでしょうか。ただね、これベータテストのこちらのページっていうとこを見ると英語でしか出てこないんでね、名前とかも一応英語で打った方がいいのかなって気はしますけどね。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。au が新料金プラン発表、データ無制限プランなど提供、家族加入で割引ということで、先週 NTT ドコモさんが新料金プラン発表しましたけども、これは5月の13日、今日じゃない、昨日か、KDDI さんが、データ通信量に応じた段階性プラン、データ通信無制限プラン、SNS がカウントフリーとなる7ギガプランの3種類の au スマートフォン用の新料金プランを6月1日以降提供すると発表しましたということですね。使用データ量に応じた新 au ピタットプラン、それからデータ容量に上限のない au データマックスプラン、それから月間7ギガバイト利用できてSNS のデータ通信がカウント対象外となる au フラットプラン、au フラットプラン7プラス、この3種類が新しく追加されるということですね。で、ドコモと同様に同居家族2人以上で加入すると月額料金がそれぞれ500円または1000円割引される家族割プラスというのを適用すると。一人住まいとかだと不公平だよなこれ。でドコモさんの場合の家族割ってのは、同居家族のみなんですけども、 au さんの場合はau 光または jcom など対象固定通信サービスに加入している場合は住所が違っていても、別住所の家族50歳以上も申し込み可能です。50歳以上、あ、ってことは例えば親がどっか別のところに住んでても JCOM とか au 光を引いてれば家族として適用されるということか。さあ、あとはソフトバンクがどういうプランを出してくるかですよね。まあ au がドコモにほとんど似通ったプランを出してきたんで、ソフトバンクも似通ったプランになるのかなって気がしますけどね。
なんかソフトバンクはあんまりやる気がないっちゅうか最近ね
最近ねソフトバンクが引っ張るっていうのはここ何年ないよな。
うん、
なんか魅力に欠ける感じがしますけどね。はい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。 PayPay 第2弾100億円キャンペーンが終了、100億円を3ヶ月で使い切るという記事が上がってました。スマートフォン向け決済サービスの PayPay は第2弾100億円キャンペーンを5月13日23時59分で終了しました。付与額が上限の100億円に達したためということで、3ヶ月で100億円を使い切ったということだそうですよ。まあ第1弾に比べれば長持ちしたって感じはしますけどね。第1弾は10日でしたからね。
今回も
は約今回は約3ヶ月で、100億円キャンペーンが終了して現在はどうなったのかな？
ん？
現在は100億円キャンペーンが終了したら何パーセント戻ってくるんだ？ 3% か。そうだね、 3% に減らされるってことですね。まあただ 3% ならクレジットカードとかのポイントに比べればまだ還元率は高いんで、それなりに使う人はいるのかなって気がしますけどね。で、PayPay さん6月からはワクワク PayPay という名前で月替わりキャンペーンを開催していくということはそうですね。で、6月のキャンペーン対象は全国のドラッグストア、最大 20% の還元が受けられるほか、 PayPay チャンスとして20回に1回の確率で最大1000円戻ってきますと。6月はドラッグストアで 20% 還元のキャンペーンが行われるそうですね。まあ、7月8月はまた違うとこ、コンビニとかそういう感じになってくるのかなと思いますけどね。月ちゃんはペイペイは1000円戻った残高が、
あ、前のやつでしょ。
前のやつが、うん、
そのまんま放置してますね。
多分また残高1000円に戻ってんじゃないかな。
うん、だって1回しか使ってないじゃん。
そうだな、ファミマで。
それはとっくに戻ってますよ、1000円は。
あ、それはもうとっくに戻ったのかいな。
2月だもん。
あ、ほら戻ってるか。はい、それでは次の記事、あいよありがとうさんにあった記事です。 Apple Store の iPhone 下取り増額キャンペーンが価格改定、iPhone 7 Plus の最大下取り額3万3000円が3万1120円に減額という記事が上がってました。下取りキャンペーン金額が上がったよっていうのはあれゴールデンウィーク前だったっけ、ゴールデンウィーク前に下取り価格が上がってるってニュース紹介したよな確か。
ああ、したかもしれない。
うん、それが、また下がったそうです。 iPhone7 プラスが 33,000 円が 31,120 円に、 iPhone7 が 25,000 円が 21,700 円に、 6S プラスが 24,000 円が 21,500 円に、 6S が 18,500 円が 14,300 円に、 6 プラスが 17,500 円が 13,500 円に、そして6が 16,000 円が 11,700 円に、それぞれ下取り額が下がってますと。こちらは Apple Store の店頭のみの企画ということで、オンラインで、オンラインでの下取りは、増額にはならないよということはそうですね。まあ、なかなかアップルストア行って買うことがないからな。アップルストア自体が近くにないし。まあ価格が変動するんで、これまた投げとくと上がる可能性もあるけど、下がる可能性もあるんでね。
基本的には下がっていくでしょう。
どう？多分ね、まあまあ古くなっていくからね。またなんかキャンペーンで増額されることがあるかもしれないよ。はい、それでは次の記事ですよ。はい、こちらインターネットウォッチにあった記事です。ユニクロ GU 公式サイトで不正ログイン、身体サイズや氏名、住所などを含む46万件の個人情報が閲覧された可能性という記事が上がってました。
いや
ーん。株式会社ユニクロ及び株式会社 GU の公式オンラインストアで不正ログインが確認されたことを、運営元の株式会社ファーストリテイリングが明らかにしました。5月13日時点での不正ログインされた5月13日時点で不正ログインされたことが判明しているアカウントは46万1091件に上るということですね。この不正ログイン、攻撃者が何らかの手段で入手した ID とパスワードの組み合わせのリストを使ってログインを試みるリスト型アカウントハッキングの手法で、4月23日から5月の10日にかけて行われたことが分かったと。身に覚えのない登録情報変更の通知メールが届いたという顧客からの問い合わせから判明しましたということですね。で、一応今流出したんではないかというのが、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、購入履歴、それから衣服を身につけていない状態の身体サイズを記録する機能、マイサイズに登録されている氏名およびサイズ、あと配送先の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報の一部ということですね。で、クレジットカード番号については、上の4桁と下の4桁以外は非表示になっていると。それからセキュリティコードは表示保存されていませんということだそうですね。スキちゃん、3サイズが流出したんじゃない？
やばいとか言って、あのこんなわざわざこんな年老いた人の情報には興味がないと思いますけどね。あのよかったです、登録してないですから私。
よかったね。
身長だけなんか登録したかもしれない。まあね、ユニクロすごいもんね。アプリとかもすごい充実してるんでね。
こういうの
があると怖いですよね。
そうだね。
マイサイズの確認、あの編集とかいう欄があるんですよ。
スキちゃんもこのニュースを聞いて初めてその項目あること知ったんだろ？
いや、
知ってることは知ってた。
もう知ってます、知ってます。
だけど恥ずかしいから登録しなかった。
ちゃんとログイン、あ、やばい、入れてる
正しく入れとる。
うーん、正しく入れてる。サバ読んで入れとる。いや、私なんかバカ正直に、あの今ちょっと減ったけど、あのすんごい重た、ちょっと今より増え、あの重たかった時の体重と、あの縮んだ体重、うん、じゃ縮んだ体重じゃなくて縮んだ身長と入れてますよ、うん、ちゃんと。でもこれね、全部丁寧に入れる人おるんかな、うん、頭周り、首周り、肩幅、背丈、腕の長さ、雪丈、バストとか。
あ、だからその買う服のによってそれが入ってた方がぴったりしたサイズが選べるようになるんじゃないの。そういうもんではない。
なんかよくわからんの、私はうまくこの機能が利用できてないと思うんだけど、あの、うん、ユニクロのアプリ使ってる人どのぐらいおられるか知らないけど、わからないんですけど、なんか1000円買うごとにサイコロをコロコロできたりとか、あと今日見つけたんだけど、骨格診断、その骨格診断をしと、あとパーソナルカラー診断をすると自分に似合う服に出会えるとかっていうようなのもあったりして、なかなか面白いですよ。
僕もユニクロのアプリは入れてるけど、
見た
の、ね、そんな3サイズなんか入れてないな
見たの、だって自分でユニクロで服買う？
うん、買わないな。
みっちゃん靴下しか買わない。みっちゃんもし買っても靴下で、ポンツは無印でしょ大体。
いや、無印ってどこで、あのユニクロで買うこともあるよ。
そうだっけ。
うん、
あの何しか、あのみっちゃんは横島パンツが好きですよ
そうだね、そう言われてみれば
横島パンツが好きです。なんかたまには変わったから履きゃいいのになって思うんですけど、何ですかね横島って。膨張して見えるんじゃないですか。
別にパンツ一丁で歩かないから大丈夫だよ
まあそうかもしれんけど
あ、でも久しぶりに立ち上げたらこれログイン し直せって言ってきてるな
それって大丈夫、情報漏洩しとるんじゃない、大丈夫ですか。
あ、これユニクロのアプリ、ユニクロのアプリ、
アプリ、なんか
アプリ上でログインしろってきてる。
私最近よく見てますね、ユニクロ、ユニクロ最近ユニクロ大好きですね本当に
ユニクロ大好きちゃんなのね。
大好き
ちゃんだけに
まあ男の人にはあまり興味がないんだろうけど、なんかちょっとね、うん、女子力を上げようと思って落とした、ゴールデンウィークに落としたアプリから毎日やれ GU はこの服が今なんか値段より高く見えていいだ、ユニクロはこれがいいよ、島村はこれがいいよって毎日入れ替わり立ち替わり来るけん、その都度見てそれに影響されて、
うん、
みたいなの毎日そんなことですね
楽しそうじゃない。
楽しい楽しいです。
楽しそうでいいじゃない
、うん、楽しみ一つぐらいないとボケちゃうよ
ボケちゃうよかい。
でも恐ろしいぐらいその服のチェックをしてるので、最近周りの人が着てる服を見て、ああれ GU だとかってすごい分かってしまう自分がすごい怖くって言わんけど、
ね、あれユニクロだって
もう分かっちゃう。いや自分も着とるけどさ、もうユニクロのスタッフかっちゅうぐらいその、うん、あそこの会社の服本当にね、誰も反応してくれんね。次のニュースいきますか。
はい、はい、それでは次の記事はこれ最後ですね。こちらはiTunes カードのお得情報ですね。2019年5月10日から、ああ、 これもうダメじゃん。あ、まだギリギリ間に合うか。楽天市場なんでね、まだギリギリ間に合います。5月14日の23時59分まで。楽天市場アップストア&iTunes ギフトカード認定店で 10% オフクーポンが配布されていますと。
いやでもみっちゃん、5月14日って今日だよ。
今日の23時59分前だから、まだ
それまでに空海数時間あるよ。これ上がるの？
これ聞いてる人限定聞いてる人限定だな。ああ、ただ当日の在庫がなくなり次第販売終了って書いてあるからな、もしかしたら在庫ないかもしれない、 なかったら買えないかもしれない、はい。今日いっぱい、14日いっぱい、10% オフで購入できるようです。固定額面、それからバリアブルすべて購入 10% オフで購入ができるそうですんで、買いたいという方はお急ぎください。楽天市場だそうです。はい、てなとこで本編でした。うん、ツイッターのコメントは、
うん、大丈夫大丈夫、
いける？
あ、カレンダーがどっかだ。5月9日1857回が上がって、ゆうさんがようやく2回目の当選ですってことで、ペイペイ770円、おめでとうございます。
おめでとうございます。
それから久しぶりですね、うーちゃん、名古屋ナウ毎年恒例の栄南音楽祭に来ていますってことで、栄のアップル行ったんですね。
ですね。
そして名古屋のライブハウスのおすすめメニューで冷やしナポリタンというのがあり、気になって仕方ないのでつい頼んでしまった。付け合わせのサラダっぽいものではなく、アルデンテのパスタでしっかりナポリタンだった。でもこれが冷たかったってこと？
冷やしナポリタン、
いや名古屋に行ったらあんかけスパゲッティじゃないの、有名なの。
あー、聞いたことあるな。はい、ありがとうございます。
はい、いいですね、お出かけして。キックさん、
うん、
キックさん、松田市でも拡大中です。予防接種で防げることです。これ以上拡大することがないように関心を持ってください。はしか、もしかして
風疹？
あ、風疹、
うん、4月29日から5月の11日までに6人の風疹患者が確認されていますだって、うん、ちょっと微妙に流行りかけてるみたいだね。
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして5月13日、昨日ですね、本日のサラミアティニュースは都合によりお休みします、うん、よしこさんじゃない、よしちゃんさんが、
よしこちゃん
よしこちゃん、
女の子にしてどうする
よ、よしちゃんさんが仕方ございませんね、次の楽しみにとっておきます。天然好きちゃんのボケっぷりに笑わせられますな、ツッコミも器用ですが、ではまたということで、何よ、あの、褒めたり、褒めて、
けなしたり、
うん、けなしたり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うーちゃん、キオスクで札幌の北海道ビール、ニューデザインってことで、名古屋駅で札幌の北海道ビール。
本当だ。
でも、缶の模様が変わってる？
あんまし見たことない感じの缶だね。ちょっとブレブレだけど、北海道産ホップ使用、なんとかホップ使用、左側がちょっと読めないな。限定醸造だって。 はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あうちゃんが1857回を聞いてくれて、この回はコンパクトだったなぁってことで、金曜日の、あ、木曜日の分ですね。
そうですね。
あ、さあ、私がちょっと途中抜けしましたっけ。
うん、
ありがとうございます。
以上ですね。
たまには仲良いもいいんじゃないですかね。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ジミちゃんこんばんは。
あれ、ジミちゃんアイコンがないぞ。
え、こっち出てるよ、普通のやつが。
うん、あの白い円の縁しかないです、私の画面を見てるやつは。
それおかしいぞ。上げたり下げたり。あすきちゃんは
重たいのにね。なんで、ちょっと待って、三つ音に見てもらおう。
何を、
私の iPhone はおかしいんだ、やっぱり落ちた衝撃ですか。
アイコンがちゃんと出てこない。忍者ですってやつ。
あ、忍者は出てきた。
マスキちゃん写真送ってきたけど、あ、本当だ、丸に中が抜けてる。
あ、俺のアイコンはどうかな。あうちゃんもちゃんと出てるよ。
あうちゃん出てるね。
うん、出てる出てる。
今日はなりちゃんさんのアイコンがなんかシルエットっぽくなってるぐらいかな。卵は今日出てきた。あ、イクラムさんの卵か。イクラムさん卵のアイコンだな。
どのイクラムさん？
ん？最初の方だよ。
え？卵じゃないよ、ちゃんと。
こんばんはってやつだよ。いくら
も。え、ちゃんと、あの、群馬ちゃんの。
コイン送ってくれたやつはちゃんと出てるけど、その後の、こんばんはってやつは卵になってる、うち。
そうなん？なんか、見る、人によって違うのか？
わかんない。ジミちゃん、忍法隠れ蓑の術。ドローン
読めたんですね。みんな
読めるよ。
あら、すごい、今すごい、なんか当たり前のように言いなさったっけ、驚いた。
読めますよ、
読めるよって。
はい、先週、ま、金曜日収録お休みさせていただきましたが、月ちゃんがいつも来てたんですよね、
病院にね。遊びじゃないですよ。ホルター心電図、
うん、
24時間つけましょうっていうので、金曜日の朝から出雲に行って、うん、で薬飲めない、なんか心配なんで豪津に帰らずに出雲で過ごしてたんですよね。それでできる、あの日常生活いつも通りに過ごしてくれって言われ、書いてあったんだけど、あのすいません、地元に帰らないんですけど大丈夫ですかって言ったら、うん、大丈夫ですよ、ただあの心配して寝たきりとかで過ごさないでねって言われて、大丈夫です、あのショッピングして回りますとかって言って、あ、そんなんでいい、そんなんでいいって言って言われとったんだけど、なんかすごいあの充実した時間を過ごしすぎて全然不整脈が起きなくて、でドンドンって2回ぐらい動悸がしたぐらいで、うん、その24時間の間にね、
うん、
で結果はなんか病院に行かんと教えてもらえんとかって言われて、今週また金曜日に行くんですけど、うん、何のために24時間つけたんだろうねみたいな感じ。
なかなかお高い金額で。
そうなんですよ。
でもなんか以前つけたのよりもちっちゃくなったりとかな、機械が。
なんかちっちゃくなってた気がした。うん、で、いろいろその行動記録カードって書かんといけんのよね。そのご飯を食べた時間とか、 まあ、もちろん動悸とか具合が悪くなった時間とかも書くんだけど、あの薬飲んだ、トイレ行ったとかで、ちょっとしんどい時にはあのその心電図についてるボタンを押してねって言われるけど、袋の中からゴソゴソゴソってして押さんといけんでね外ではできんけって言っとったよね
確かにな、あれは
、うん、あ今ドンとしたとか言って、はい押さんとボタンとかってみっちゃんが言うけ、服こうやってあもう託し上げよったら、えそんなそんな服の中から出すんかとかっていう話で
人前ではできんな
人前ではできないよねとかっていう話だったんですけど、あの、うん、結局そのお風呂がダメなんで、そのあの今回出雲にあの、まあ、宿泊したんですけどね、前から泊まってみたかった、あの以前橋本さんが宿泊されてすごい良かったよって言っとられた、あの出雲の道民院というホテル、あの天然露天風呂があるところにね、念願で泊まったのはいいんだけど、私よく考えたらお風呂入れんじゃんみたいな、めっちゃは私何ここ泊まってお風呂入れんのみたいな状態で、もうね最悪ですよ本当に。って
僕は代わりに入っていてあげたわね。
もうね、何のために道民に取ったんだろうみたいな感じだったんですけど、まあそんな笑いがありの感じで、うん、でまあ心電図やったんですけど、今もあのそのシール、あの、うん、ドッくんドッくんするやつ貼るためのテープで外れてしまって、もうなんか水ぶくれになってね、
うん、
未だにまだ傷跡が残ってるんですけど、
背がだんだん痒くなってくるんだね今度は、ね、治りかけてくると、
うん、あちょっと待ってください、お客さんが来た、
うん、
みんな喋って、来客来客、あのベランダからの来客が来たんでちょっと待ってください、
ああみけちゃんが、
うん、自然を感じた、はい
そういや帰ってきた時におらんだったもんな。
うん、今日はね。
うん。今日は一匹だ。
こんばんは。わからん。みたん喋っとって。
うん。はい、てなとこで。
え、てなとこで終わる。
だからいや。金曜日の晩にスキちゃんが出雲で泊まるっていうから、僕も付き合って泊まってあげたら、僕は一緒におるからバクバクせん行って文句言われるんですよ
あのね、よく考えるとそのどんな時にバクバクするかっていうこと、あの、うん、結局一人でおる時になるよねいつも、
うん、
具合が悪いのって、あの仕事に、あこれはあんま言っちゃいけないまあ、仕事をする日一人でおる時間とかみたいな条件がだんだんこう絞られてきとってね、まあ、
うん、
まあなんかね、結果が出る前からもう病院の先生はストレスじゃないって言われたんだけど、うん、おいでもあんな1時間も不整脈起きたら耐えられん、本当に。
まあね。
で、本当にね。あ、あの、聞いてくださってる方って年齢層様々だと思うけど、ほぼ、ほぼ同じぐらいの世代かな。
まあ、その、の年代が多いわな。
うん、方が多いと思うんですけど、あの、男の人は、どうなんだろう、女の人は結構その50を境にガタンってあの体がなんかちょっとおかしくなる人が多いみたいで、私もまあまさにその一人なんですけど、うん、あの本当に気をつけて過ごさんとですよ、
うん、あの
それこそまあ良かったんかもしれんけど、その今までは分かっとっても血圧高いなって分かっとってもなんとなくこう流してた自分が ていたんですけど、最近本当あの食事に気を使うようになってね、あのお塩の代わりにレモン果汁、レモンの汁を使ったりとか、あの結構減塩をすごいって言ったら、この間の出雲の晩御飯はなんだってジミちゃんに言われるかもしれんけど
なぜか出雲で名古屋飯
そう名古屋飯のお店見つけてね、ご飯食べ行ったんですけど、まあでも基本はすごい食事に気を使うようになったので、いいきっかけだったかなと思ってるんですけど、
うん、
まあちょっとね、まだどうなるかわからんけど、とりあえず、
まあ、金曜日の結果を聞きに行ってだな。
そうだね、まあ、今ねすごい割と調子良くなってきてるけど、あの一つはその薬がきつくなっとるのもあるよね。だけ、うん、いいかって言われたらうーんっていうところもちょっとなくはない。
でも血圧の薬飲み出したらずっと飲まないけんようになるよな多分。
なんかそれこそネットで、ネット見すぎだって言ってその病院で怒られたんだけどあのその高圧剤っていうのは逆にその飲めば飲む人ほどそのなんか寿命が縮まるっていうか、その他が病気になったりとかいうのが多いとかって書いてあるけど、すごく怖くって、できることならいつかやめたいなっていうのは今思ってるんですけど、
まあ飲み始めたらもう飲みつけないけんようなんだろうな多分。
かもうね、みっちゃんがねおかしいぐらい血圧が低いよね
僕はね
100ちょっとでしょ、
上がそうだね100ちょいだね、高い時で100ちょいだな。
それ冷たい人間だってことじゃないよ、違う
それ関係ないだろ、あのこう
なんか情熱がない、情熱がないというか、それなんかその物事に冷めて関心がなくてギラギラしてない系かな、海見てもあーなんか潮の匂いがするとか、あーなんか潮の風で髪の毛がベタベタになるんじゃないかなとかっていう感じの人、私海に行ったらうわー気持ちいいとかで叫びたくなるタイプその違い
あジミーちゃん、ミケちゃんはねおめでたじゃなかったみたいですよ
なんかね、あ、うん、なんか逆にちょっと痩せましたねだけまあノラちゃんなんでね、
うん、
どうなんですかね、よくわからんけど、でも相変わらず、こんばんは。
うちの野良猫顔を出さなくなって20日以上経つので飼い猫に見つけてくれるように話したら翌日また来ました。それから毎日来るようになりました。今日で3日目。これ先週なんか話聞かなかったっけこの話。
え、私その話知らないんですけど、
なんか猫に見つけたら教えてねだか来るように言ってねだかって言ったら戻ってきたってやつ。
え、私その話知らないよ。
あ、待てよ、これ LINE に書いてあったっけ。なんかどっかでこの話見たぞ
いや、のずみさんは LINE にもご質問されるんじゃない？
LINE じゃなかったっけ？ Twitter だっけ？
なんか夢見た？
デジャブ、デジャブ。
デブじゃ？
誰が？
あんたし。
あうちゃん、体温低い人はそんなこと言われるけど、血圧低い人はないだろうね。
あ、その冷たい冷めとるとか。なんでそんなに
血圧だって熱いとかさ冷めてるとかっていうとは関係ないだろ
う。なんでそんなにみっちゃんはさ体に悪いことしとるのに血圧が。
体に悪いこと、あ、タバコ？
お酒？
お酒は百薬の長だもん。
あ、なんで愛想がないの？もう出て行った。ちょっと待って、窓閉める。
大して食ってないんだね。
いや、がっつり食べなさったよ。
食べた。
うん、食べたよ。
最近僕はスキちゃんとこ行ってもミケちゃん全然顔出さないんだよな。
あの三つ葉のおる時間帯絶対こうもんね、笑っちゃう、ね、
で僕は帰ると
来るんやな。
三つ葉が帰って5分後ぐらいに姿を現すけど、どっかで見とるかって、もうね、ほんとギャグのように避けられとる。で三つ葉この間怒ってから、今までミケちゃんって言うとったのに、なんて言ったっけ、三色の猫って言ったっけ、
三色猫
三色猫、三色猫とか言い始めて団子じゃないけ
うつぶき公園団子みたいなのか、
ね、動物って分かるよね、あの人のことがね。だって三つのワンちゃん飼っても散歩にも連れていかんしさ。
だってうちには走り回ってるもん。
それって散歩の代わりになるのかっていうその疑問。
あれは走り回れないから散歩に連れて行ってやらないといけないんだろ。
え、そういうもんなん。
そういうもんでしょ。
え、ちょっと違うと思うね。
え、そうか。
お庭があってもちゃんとお散歩してる人多くない？だって
あれ、のぶせんさん、その話してない？あれ、なんか聞いた記憶あるんだけどな、その話。
みっちゃん危ないのか。うん、そうだわ
あれ、どっかでその話聞いたことがあるけどな
みっちゃん血圧は低いけどね、違った意味で危ないと思うよ、私と違った意味で本当に
予知夢でも見たんかなな
んか思い込み、
思い込み
寝とる間に誰か耳元で支えてるんじゃないの、のぶすみさんがねって怖いわそれも。また
どっかでその話見たんだけどな見た
の多いじゃん、なんか結構これはこうですよってなんか自信を持って断言すると必ずリスナーさんに釘を刺されるタイプじゃん
そう
間違いないでしょ、そうでしょあ、なんかなんだっけ、なんか言おうと思ったのに忘れちゃったよね、なんだっけ
何を
あ、皆さんオリンピック申し込み してます？私すごい気になってるんだけど、うん、
あれゴールドマンサックスって証券会社じゃなかったっけ銀行だっけあの
ほらほら
オリンピックの申し込み、
うん、
もうなんか安定してるらしいですよ。
え、三つなんか登録したって言ってなかった？
ID 登録はしてある。
え、じゃあ開会式申し込んどって。
ああ、いや開会式申し込んだらそこのとこ近くでなんか競技見れるのがないかなと思って、それもチラチラとは見てんだけどね。
そうなん、
一覧で
もし当たったらちゃんと払いますんで
、ね、30万
いや
30万は
あれって30万の下いくらいくらいくらくらいある？
一番下がね1万いくらだったと思う確か。
あ、一番下で1万いくら。
そうだよ、
結構するんだ。
うん、競技に比べたら開会式閉会式はお高めですよ。
あ、でもまあ宇多田ヒカルもそれぐらいだったよねライブ。
うん、
じゃあ
それぐらいだったと思う。
みっさんどのぐらいの金額で申し込もうと思ってるんですか。
あんま開会式は一番安いやつでもいいのかなと思ったりするけどな。もうちょっと高いとこはいい、まあ、申し込みは自由にできるからな。
何そのもうちょっと高いところがいいって聞いてるのは、それ出してあげるよっていうニュアンス。
ん？
黙ったなんか今聞こえんふりした、聞こえんふりした、
なんかノイズが、なんかノイズが
払うのは今年だもんな、7月2日までって言ったっけ。
そうそうそうそう
あ1万円
で、あれ申し込んで当たった分は全部買わなきゃいけないからな。
1回お金払って、でもあれでしょ、1回はお金払うけど、その後その公式のサイトの中でそのあのチケットのやり取りはできるっていう話でしょ。
そうそうそうそうそう、そこはもうバラバラでできると思うけどな。
結構誰も反応せんってことは誰も申し込んでないって感じだね。オリンピック家で見
る、娘さんは中止の夢を見たってい
うことそうか、みんな行こうとはせんのんだね。
まだそんな慌てないんじゃない。
でもチケットなくなっちゃうじゃん。
早もがちじゃないよ、
でも今月いっぱいじゃなかったっけ。
28日前だったっけ、その第一次購入の予約は。
なんかすごい人がいろんなところからやってくるけん、東京の人口が膨らむんだろうね、今でも多いのに。
まあ空を膨らむだろうな。
そんなだったらチケット買うつもりでいいテレビを買って家で見た方がいいという考えかな。
それは確かにテレビだとアップで見れるだろうけどな。
ただああいう
雰囲気は
そう味わってみたいよね。一回でいい。
あの競技とかだとやっぱりいい席で見たいって思うけど、開会式は。その雰囲気を味わうんだったらそんな高い席じゃなくてもいいかなっていう気はしそうけどね。
いいですよ、いくらもさんオリンピックに興味ないし、他の用事でも東京混みそうで行きたくないよし興味ない。私もすごいあるかっていうとそうじゃないけど、ただまあおのぼりさんかな。いやあの素敵なあの風景を一応一回は見てみたいなと思ってみたり。
まあ、まだ日にちがあるけん、すきちゃんと一緒におるときに申し込みしてもいいかなと思ったけどな。のすみさんも興味ない。
あらあらあらあらあら、結構なんかちょっとそうなんだね。そっか、いや多分誰も何も反応せんけん、みんな興味ないんだろうね。
なんか前回の東京オリンピックの時はあの学校行事としてオリンピックの競技を見に行かされたっていう話もあるらしいよ。
へえ。あでももちろんそれ都内東京の人でしょ。
あもちろんそうでしょ。だからその頃は学生とかはタダで見に行ってたんだなと思って。まあ、ただでっていうか学校行事だから学校がお金出してるのかもしれないけどな。ケイちゃんオリンピックナンバーには申し込むかも。
あ車、
あ
えそんなん出るのオリンピックの。
オリンピックのはまだ出てないんかいな。今で回ってるのはあれか、 ラグビーのやつか。あの、軽自動車で白ナンバーがあるじゃない。
うん。
あれが確か多分、オリンピックじゃないのかな、まだ。ワールドカップのやつかな。ラグビーのやつかな。もう、オリンピックな、まだ申し込みができないのかな。これからかな。
いいね。オリンピックのナンバーいいね。欲しいかも。うん、
ちょっとお金出したらナンバープレート変えれるよ。
開会式に行かれんくなるよ。でもそんな簡単に当たらんだろう。
どうなんだろうな。
でもな、暑いよね。
まあまあ夏だからな。
夏だしな。
うん、でも開会式とかは夜だからな、言うても。
でも熱帯夜だよきっと。あ、そうやと思ったらちょっと、ね、夏の苦手なスキちゃんが暑いとこ行く。ヒートアイランド。ヒートテックじゃないでしょ。
ヒートテックじゃないよ。ユニクロ行ったら買えるよ。
今暑いけどないよ。
ねじみちゃん、陸上の中継をテレビで見てたのに、とんでもない中継だった TBS。
あ、なんかジミちゃんこれ LINE に書いとったよね。
うん、
なんだっけ、
あのリレー、世界リレーだったかな、やってたよな、週末に。
あのバトンの受け渡しがうまくいかんかったやつでしょ。
ああ、 4×100 男子ね。
ああ、は
あ。ああ、ジミちゃんは今ついてるナンバーを死守します。ジミちゃん今も出てるよ。あ、オリンピックだからもう申し込みはできるんだ。
うん、
イクラムさん、オリンピック中に3つのとつきちゃん状況で東京府か。東京に行きたくないけど、それなら止まらないで行きますよ。のぶすみさん、品川ナンバーだと欲しい。
なんで？
なんで？僕は出雲ナンバーに変えようかな。
え、何を？
ん？車のナンバープレート。
え、何？出雲ナンバーって。
出雲ナンバー出ますよ。
いつ？
まだ出てないよな。
え、出雲ナンバーって出雲の人だけ？
多分そうだと思うよ。
いえ、自分何、出雲の人だって自慢するもん。いや、出雲も大して都会じゃないで。
でもご利益ありそうじゃん。
ご利益。
ジミちゃん、競技の中だ、途中で中継切りやがった。
あ、そのこと起こっとったんよね。
うん、なんかネットで途中から見てたんでしょ。交通では出雲ナンバー取れないのか。出雲に住んでないとダメなのか。出雲に住んでないとダメなのかな。島根県行けるんじゃないのかな。
出雲ナンバーダメでしょ、地域があるでしょ。しかもこっち出雲じゃなくて岩見だし、岩見地方だし。
だって出雲市限定にしたらそんな枚数出ないで。
でもなんか出雲ナンバーにしたらなまりそうだもん、言葉が。なんとかですけねーって、なんとかですけねーねーって、ねーって、ねーって
にゃーってなんだ、にゃーって
にゃー、ぬわーってぬわーって読まねせんけど、あのぬわーって言うじゃん。マジックでいつもって。
マジックで書いたら怒られるよ。
岩見銀座いつもより、え、 ルブサミさん来たことあるの？ヤフギンさん、
ギンさん、ケイちゃん、まずはみんなみったんちに住所変更する。
それは何？ナンバープレート？
出雲ナンバー取るために。
どういうことですか、ジミちゃん。怒られるの？もうね、私本当にもう怒られたくないです。
あー、ゴーチでは出雲ナンバー取れんわ。出雲市奥出雲町飯南町に住所または事業所のある方が所有する自動車だって。残念、うん、
出雲に引っ越せばいいんでしょ。
そうだね。
ね、その今の間は。そんな出雲ナンバー取るぐらいならよそ行くわ。
どこへ？
都会の方。
品川？
品川の方とか湘南の方とか。
湘南ナンバーってあったっけ？
かっこいいのがいいな。うん、湘南ナンバーあるよ。
確かあったよな。
うん。
怒られるの好きたんだから大丈夫。誰も怒られるの？
いやいや、マジックで書いてでしょ。
ああ。ジミちゃん、三単地で車庫証明。ああ、うち三台分しか車庫証明取れないぞ。ふふ。信さん、光物好き、カラスと同じ私。デザイン、ヤマタノオロチ、神様じゃないし。
そう言われてみればそうだよな。
すごいツッコミするよね、のぶすみさん。なかなか鋭いね、鋭い。
神様の敵だね。
ヤマタノオロチ。
うん。
あれ、なんだっけ。
何が？
この間なんかヤマタノオロチがどっかにおらんかった。
どこに？
あれ、これ出雲のじゃない、出雲のもんじゃないんだって思ったけど、なんだったっけ、なんかでやってなかった、テレビかなんかで、何かのオロチ、
オロチ
違ったかいな、なんか見たような気がしたけど、なんかのテレビでやってた。いや、もういい、私もなんかほんと記憶やばい系ね。中途半端なこと言ってすいません。
ジミちゃん、ドラゴンボールのシェンロン。
何それ、
シェンロン。
あのドラゴンボール7つ集めたらシェンロンが出てきて願い事叶えてくれるじゃん。竜が出てきて。
知らん。
え、
ドラゴンボール
見たことない？
あんまりない、あんまり興味がない。
そうなんだ。
だっけ、そのあのちっこい男の子がボール持ってるでしょ。
いやいや、ボールを集めるのよ。で、7つボールを集めるとシェンロンっていう竜が出てきて願い事を、何個だっけ、2つだっけ、3つだっけ、叶えてくれる。で、その願い事を全部頼むとその竜がまた7つのボールになってあちこちに飛んでいくのよ。でそれをまた集める。はい、てなとこですかね。
ああ、そうですね。
はい、以上空海 IT ニュース1858回5月14日でした。お届けしたのは、
頑張ろう、頑張ろう、のすきちゃんと。
何を頑張んだか、のぶさんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん、
何を頑張るんだい。
ん、いや iPhone の画面を割らんように頑張ろう。
明日ガラス来て貼った後いきなり落とさないでね。
みちゃんと違うから大丈夫です。
Soraumi IT News.